様を信じて生きる、キリスト者になるということは、私たちの人生の歩みに無視することのできない人一人が加えられていくことと似ていると思います。それまでは自由気ままに生きていた人が結婚して自分の思惑と同じほど、いやそれ以上に尊重しなければならない、自分とは違った意思を持つ人と歩むようになるのと似ていると思います。あるいはそこに子供でも与えられれば、それこそ自分の計画や予定を曲げて付き合わなければならない、自分とは別の意思を持ったエネルギッシュな他者と生きるようになる、それと似ていると思います。誰かと一緒に生きるとき、私たちは自分勝手ができなくなります。自分の生活を作る上で自分の思いや常識とは異なるその異質な他者に権利を与えることになります。お休みの日は家でゆっくり過ごしたいという人も、アウトドア好きのパートナーと暮らせば自分の気持ちに反して外に引っ張り出されることになりますし、子供が生まれれば熱中していた外での働きが制限されてしまうということがありますし、あるいは自分の生活が両親の介護によって激変するということもあります。誰かと一緒に生きることは自分の心への忠実さをどこまでも押し通していくことを諦めて、自分の外にいる他者、外からの力、共に生きるその他者に自分の自由を分け与えることだと思います。信仰者として生きること、神と共に生きる生活っていうのは、実にそのような意味で私とは異なる人格を持つ一人の人間と共に生きるようになることと似ていると思うんです。自分ではない、自分とは違う主なる神様という他者に、自分の心に沿わないことでもその発言の権利を認めていくんです。でその意味で、先ほど詩式者に読んでいただいたシュエスの言葉は、まさに私たちの意には沿わない異質な言葉、外からの他者の言葉そのものではなかったかと思います。シュエスという方はおっしゃるんです。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない、平和ではなく剣をもたらすために来たのだ、私は敵対させるために来たからだ、人をその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族のものが敵となる。もしも聖書という書物を無害で柔らかな言葉のまとまりと思い込んでいる人がいるとすれば、今聞いたキリストの言葉はそのようなイメージを完全に吹き飛ばしてしまう、そういう言葉であると思います。私たちの常識、私たちの心が予測するだろうキリストというお方が語るだろう言葉は、私が来たのは地上に平和をもたらすためだということでしょう。でそれこそがキリストにふさわしい、キリストが語るべき言葉だと、そういうふうに予想していると思います。ところが実際のイエス・キリストというお方は私たちの想像の範疇の中にはないのであります。その方は私たちの外にいる、私たちとは違う生身の他者として、ご自分の語りたいことを自由にお語りになる。そしてそのお方は平和ではなく剣をもたらすために来たのだ、私は敵対させるために来たのであると、まあ、私たちの思惑と全然違うようなことを自由に語られるんです。でこの言葉はイエス・キリストという方に何らかのイメージを抱いている、まだ洗礼を受けていない人にとって意外すぎる言葉として響くのではないかと思います。 どうやらイエスっていう方は人畜無害ではなさそうだ。過激で危険な人かもしれない。何を言おうとしてるんだろうか、片耳くらいは向けてみなければならない言葉を語ってるんじゃないかと思うに違いない。そういう人間の心を引きつけもする、常識外れの異質な響きを持つ言葉だと思います。けれども、じゃあ教会にとってはどうか。教会の人はまだ洗礼を受けてない人と違ってこの言葉よく分かっているのか。決してそうではない。これは教会にとってこそ意表をつくキリストの言葉と響くかもしれません。一体これが自分たちの信じている救い主のお言葉であろうか。平和ではなく剣をもたらすために来ただって。しかも家族という最も親しい者たちの間柄に。これは不気味すぎる言葉ではないか。それこそ信仰者こそが主イエスではなくこの言葉は後の教会が付け足した言葉だと言って、素通りしたくなるような種類の言葉だと思うんです。けれども、現代の聖書学者たちはみんな一致して、このような受け入れがたい言葉こそ主イエスキリストが実際に語った言葉としていろんなく断定できる、そういう箇所の一つであるというんですね。なぜならば、主イエスご自身が語られないとするならば、初代のキリスト者たちは誰もこんな言葉聖書の中に記録したいと思わなかっただろう。主が確かに語られたんじゃなければ、これは福音書の中に入ってくるような記述ではないっていうんですね。なるほどと思います。で、私はこれは何ていうか大切な指摘ではないかと思います。主イエスの言葉っていうのは人畜無害な言葉ではありません。人畜無害な言葉を語っていた方であるならば、この方が十字架につけられ殺されてしまうということはありえなかったのであります。私たちの心とは違う異質な言葉を語られた他者であったから、だから彼は十字架につけて殺されなければならなかった。ですから私たちもまたこういう箇所に出会うとき、これを呼び飛ばしたりする前に、きちんとこの主の言葉の前につまずいて、そしてそれによってキリストはキリストであって私ではないんだ、私とは違う意志と人格を持ったお方だ、このごく当たり前のことにまず気づくことが大切なのではないかと思います。私の前に立ちはだかる主イエスキリストであります。このような一筋縄にはいきそうもない主イエスの姿に出会うとき、もしかしたら私たちは目に見える家族や友人と違って聖書をパタンと閉じてしまえば、この私たちの意に沿わないこの方の異質な声を聞かないようにすることは簡単にできることだと思うかもしれません。けれども、キリスト者にはそれができません。キリスト者になる、クリスチャンになるということは、たとえ私たちがこの聖書を閉じて嫌な言葉を聞かなかったことにしようとしても、私たちこの人間よりも確固とした人格と計画を持つ、まさに人格中の人格である方の言葉を人間が自分の力で消すことは決してできないということを認めさせられたものだからであります。実に神の言葉に生きたイザヤという預言者は次のように生ける神の言葉の性質を語りました。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを超えている。 人間の思いと神の思いは違う、はっきりと違うんだ。しかもその神の思いと一つである神の言葉っていうのはイザヤ続けています。雨も雪もひとたび天から降れば虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し芽を出させ生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。神の言葉は決して聞かなかったことにすることはできないんだ。決して無視することはできないんだ。ひとたびそれが語られれば必ず出来事になるんだ。そういうふうに預言者イザヤは語るんです。それだから聖書の言葉っていうのはパタンと閉じてもなかったことにはできない。主イエスキリストというお方を十字架で殺してしまってもなかったことにはできない。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。人をその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族のものが敵となる。このシュエスの言葉が、もしもそれが生きる神の言葉であるならば、それがどんなに私たちの心にそぐわない異質な言葉であろうと、この言葉は私たちの現実を作り変える出来事とならざるを得ないのであります。でしかも私たちが教会がこの方を私たちの主人であり、しかも私たちの主人だけでなく、この世界の本当の主人であられると語るとき、この私と共に生き始めたこの神という他者は、私たちの生活に対する 5% の権利や 10% の権利ではなく、あるいは配偶者が要求するような踏み込んだ人間関係における 50% 以上の権利を要求するのでもなく、この方が主であるっていうのは、私の生活に対する 100% の権利を要求される方だということであります。それが聖書の神様のことを主なる神と呼ぶ意味であります。イエス・キリストのことを主イエス・キリストと呼ぶ意味であります。すると今日の聖書箇所の後半部分もおのずと意味が分かってくるのではないかと思います。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしくない。これは言い換えるならば、あなたは誰のものかという問いに何と答えるのかということだと思います。あなたは誰のものか、自分のことを誰のものだって言うんだ。神様、私は父のものでも母のものでも息子のものでも娘のものでもなく、あなたのものです。私が主であるならば、あなたはそれ以外の答え方などできないはずではないか。そういうふうに私たちに迫っておられるのだと思います。そう考えるときに、私はここで言われていた剣という分からない、分かりにくい言葉が分かってくるような気がいたします。主イエスが来られるときに投げ込まれるという剣、しかしこれは本当にキリストが投げ込まれるものだろうなのだろうかと問うてみることができると思うんです。剣っていうのは、このように家族や共に生きる隣人が 100% 神の所有とされてしまった私に向けて、あるいは私のことを 100% 所有しようとされる神に向けてこそ投げつけてくるものではないかと思わされるのであります。神以外の人間が私に対する支配権を改めて要求してくるのではないかと思うのです。あなたの人生の 5% はいや私のものじゃないか、あなたの 10% は私のものだったはずじゃないか、 50% いや 100% 丸ごとあなたは私のものだ。私たち人間っていうのは隣人に対してもまた自分自身に対してもある一定の権利っていうのを主張したいものではないかと思うんです。けれども私たちの本当の飼い主、主人はキリストの父なる神ただお一人だけであることが宣言されるとき、私たちの目にこの剣が見えてくるのではないか。私たちが普段正常だと思い込んでいる父と子の関係、娘と母の関係、嫁と姑の関係、家族の関係、その他の人間関係が実は言葉の剣や空気、雰囲気、常識という剣によって私たちを奴隷にしようとする人間の罪の剣のやり取りであることが暴露されてしまうのであります。私たち人間は本当に巧妙な隠された剣によって共に生きる隣人を支配しようとしてしまうものではないかと思います。私たちは愛情とか善意とか自己犠牲という言葉さえも隣人を支配するための剣と してしまうものではないでしょうか。こんなにやってやったんだ、こんなにお前に仕えてやったんだ、あなたもそれに応える義務がある。しかしイエス・キリストの父なる神様だけが私たち人間とこの世界の誠の主人であられると宣言してくださるとき、そこで人間同士が互いに向け合い、また神に向けている隣人を支配したい、自分の人生を自分の思い通りにしたいという私たちの罪の剣が白日のもとにさらされるのであります。人間は主なる神のものであります。キリスト者はこの主人である神に対して自分のことをしもべと呼びます。しもべっていうのは奴隷のことです。頭のてっぺんからつま先まで神様の所有物だということです。これは全く現代人の神イメージに合わないような時代錯誤な聖書の神と人間の関係を物語る言葉に見えますけれども、主人と奴隷っていう描写は我々には受け入れがたいところがあるかもしれませんけれども、私は今もなお全ての時代の全ての人間が聞くべき言葉だと信じております。なぜならば聖書の神、主イエス・キリストの父なる神が人間の主人となり、このように人間を 100% 所有し、ご自分のしもべというふうに主張されるのは、私たち人間を本当に自由な人間とするためだからです。私たちを奴隷の家から導き出すためだからであります。神が人間の主人であり、人間が神のしもべであるということは、私たちはいかなる人間の支配を受けてその奴隷とはならないと。神の後ろ盾を得た一個の尊い人格としてのみ隣人と向かい合うということであります。だから実は私は今日の聖書箇所における鋭い剣のような種の言葉っていうのは これは私どもに対する良き知らせ以外の何者でもないと思うんです。親しいものであっても人間を偶像とすること、また自分が偶像となってしまうことから、私たちとまた共に生きる人間を守ってくれる神が建てられた防護壁であると思うんです。私たちは簡単に神々になってしまう人間であります。自分が時に神となり、どうしてもこの共に生きる人を私が救ってやらなければならないと思い込んだり、あるいは親しいものを神々に祭り上げ、この人に責任を取ってもらわなければ自分は幸せになることができないと思い込んだり、またそのような思いを根底にしながら人間の一挙手一投足に振り回され、心が知事に乱されてしまう。けれどもキリストというお方は、あなたを脅したり怒鳴りつけたり、あるいはあなたに恩を着せたり愛情で縛ったりすることによって、いろいろな手を使ってあなたの 1% でも 5% でも支配しようとするものに対して、このものの主人はあなたではなく私だと自分の権利を主張してくださる。このものから手を引けと私に代わっておっしゃってくださる。どんな弱みや罪責を私たちが隣人に対して負っていたとしても、主イエスというお方は、私があなたに代わって支払いを済ませたと、そういうふうにおっしゃってくる。あるいは逆もまた恵みの言葉であります。私は自分がどうにかしなければこの隣人は滅びてしまうという重い責任を感じる時も、そして実際に私がその人を守らなければならないという義務を得ている時も、しかしそれでもなおいや、あなたはその隣人の主人ではないんだ、私がその者の主人だと、そういうふうにおっしゃってくださる。私たちはそのようにして、この主の剣のように鋭い言葉の前に、隣人を神と思い込むことからも、あるいは自分を神と思い込むことからも自由になることができるんです。だから私は、主イエスが私たちの主人であることによって、人間が人間に向けて剣を投げ込もうとしていることが暴露されるんだという言い方をしましたけれども、その一方でやはり主イエスというお方が息子と父の間に、娘と母の間に、嫁と姑の間に、夫と妻の間に剣を投げ込んでくださるのだと、そういうふうに言ってもやっぱり良いのではないかと思います。主は剣を投げ込んでくださり、私たちと隣人を結びつける誤った絆を断ち切ってくださるのです。私は昨年のクリスマスにこの教会の責任において自分の3番目の子供に洗礼を授けていただきました。それは現代人の 目からすれば、親が子供を私物化し信仰の自由までも奪うような、子供の何もかもを支配する行為として映ることがあるかもしれませんけども、そういうことで行ったわけじゃありません。全くその逆であります。そうではなくて、洗礼によって私は自分と子供の間に 剣が投げ込まれたということを知るのであります。この子供は私の所有物なんかじゃないんだ、神のものだ、私の自由にしてよい存在じゃないんだ。だからまたこうも言えるんです。私がこの子の神になってやる必要はないんだ。親はこの神にはなれない。私は私の隣人を神とすることはできないし、また隣人の神になることもできない。そういう制限を設けてくださるんです。そのことはそのまま大人になった皆さんの洗礼についても当てはまることであります。私たちは洗礼を受けたとき、一度今まで結んでいた隣人とのつながりが断ち切られたことを知るのであります。私が親と結んでいた絆、私が子供と結んでいた絆、私が配偶者と結んでいた絆、私が友人と結んでいた絆、私が地域社会と結んでいた絆、私がこの国と結んでいた絆、そういうものが一度完全に断ち切られたのであります。洗礼を受けたものは厳密な意味においては誰か他の人間に向かって私はあなたのものですと、これはもう言うことができなくなっているんです。私はこんなにほっとすることはないと思います。今日の聖書箇所を読みながら、敵対するっていう言葉は英語でコンフロンテーションという言葉を使うことがあるなということを思い出していました。コンフロンテーションという言葉は対立する、敵対するという意味を第一には持ちますけれども、2番目の意味としては向き合うという意味もある言葉です。私はこのような過激な言葉によってシュエスがお語りに なりたかったことっていうのは、私たちは神によって誰の面前にあっても一個の人間として立つことができる、負い目を感じずに向き合うことができるのだということだと思いました。この世の何か誰かによって私の尊厳が許可され与えられるんじゃなくて、ただ神様が私の尊厳を確立してくださるんです。そこには誰も何者も入り込めず、私は神様によって生きることを許され、喜ばれ、一個の尊い人間として立たせていただくんです。私と神様の間には誰も立つことができない、私自身も立つことができない。神様がただ私たちが生きることを許され、喜ばせ、喜ばれ、一個の尊い人間として立たせてください。私たちの顔には神様の所有物としての神様の光がいつも輝いているんです。その私はたとえ総理大臣の前でも天皇陛下の前でも物おじすることなく出ていくことができるんです。キリストはそのために剣を投げ込まれます。私たちが他の誰にも支配されないために、誰かの心をおもんぱかった結果、結局その誰かの奴隷のような人間とならないために剣を投げ込まれる。私のことを制限してくださる、隣人のことを制限してくださる、これ以上はお前たちの行くところじゃない、お前は主じゃない。しかしそれは隣人に対して敵対的に振る舞うということではないと思います。その時初めて私たちは隣人と本当に向き合い、共に生きられるようになるのだと思うんです。隣人に対する奴隷的服従じゃなくて、その隣人が生きられるようになるために ほっと一息つくことができるように、その人のためのスペースを空けてあげることができるようになるんだと思います。で、そのようなことができるためにこそ、私は隣人の支配と服従の関係から解き放たれ、一個の尊い人格である人間にならなければなりません。家族の間でこそ難しいことです。家族の間でこそ、一番その愛情が行き来するところでこそ、私たちはこういう罪を犯します。しかしまた、このことは決して私が自己の確立された、自我の確立された独立独歩の立派な人間になるということでもありません。今日読んだ聖書箇所は、弟子たちを伝道に使わすために、人々のもとに使わすためにという文脈の中で主が語られた言葉でした。そしてその伝道に主が弟子たちを使わすという文脈において、決して忘れることのできない前提は、弟子たちというのは無力な羊のような存在であることに甘んじるように主イエスに求められているということであります。金貨も銀貨も銅貨も杖も靴も持っていってはいけないのであります。今週私はこの説教準備をしながら、説教の学びの仲間から送られてきてきました、ぜひ熟読して味わってほしいという文章を読みました。ドイツのある神学者の言葉を読んだその方の読書記録であります。その中でこういう趣旨の言葉を紹介してくれました。人間には裂け目がある、破れがある、それが人間の現実だ。私たちはそれを覆い隠そうと必死になる。それを塗りつぶし化粧し、きれいなもので覆ってしまおうとする。自分で自分を何とかしようとする。偶像になろうとする。けれども、本当はあなたが隠そうとしているその裂け目こそが、神の霊が自由に流れ込んでくるための救いの裂け目になるんだ。我々は神々になるべきではない。裂け目を持った人間であり続けるべきだ。その裂け目に神が神の息を吹き込め続けてくださることによって立ち上がり生きることができるんだ。私はその言葉を読みながら、私がまだ牧師ではなく信徒だった時に、ある教師から聞かされた言葉を思い出していました。大沢君、キリストに結ばれた人間は破れ提灯でいいんだよ。破れた提灯です。破れて穴だらけの提灯です。なぜならあなたのその破れから私たちのうちに注ぎ込まれる神の光がよく見えるじゃないかと。あなたの破れから神の光がよく見えるようになるじゃないか。裂け目を持った私たちこそが、裂け目を持ったままで隣人を支配せず、隣人に支配されず、なお人を愛し、人を生かすためのスペースを空けることができるようになるんだと思います。この裂け目を持った無力な羊は、飼い主のいない羊ではなく、飼い主のいる羊だからです。私たちは一人で立たなくてならないのではなく、あくまでもしぼめであります。ただ主人によって立たせていただきます。ただ主人によって用いていただきます。私の本当の主人であり、私の救い主である神が、本当は主のものであり、私の父、母、息子、娘、友、すべての人間のもとに、この破れある小さく貧しき者たちを使わし、その者たちを目指した ご自分の技のために私たちを役立たせてくださるのであります。これは全く恵みの技であります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、愛そうと思えば思うほど見返りを求め、またその愛したものを支配しようとしてしまう不自由な私たちであります。また隣人を自分の神のように考え、そのものがきちんと守ってくれなければ生きることができないと怖がっている私たちであります。けれども主よ、あなたは私たちの前に立ちはだかり、その人間と人間を結ぶ罪の絆を断ち切ってくださいます。あなたは神ではなく人であり、あなたは主ではなくしもべであると、そのように語ってくださいます。今私たちは一度そのような罪の関係から自由になり、あなたに結ばれ 100% あなたのものとなった上で、改めて私たちの親しい者たちと出会うことが許されております。どうぞそのあなたに信頼し、あなたが私のもので、あなたが私を所有してくださることを告白し続けることのできる一人一人としてください。その罪の関係性にがんじがらめになっている者たちに解放の福音の言葉を語ることができますように、主イエスキリストの名前によって祈ります。